今日は旧約聖書のアモス書というところから取らせていただきました。旧約聖書は全部で39の書物がありますけれども、アモス書は12小預言書というものがあります。12の預言書があるんですが、その中の一つですね。まあ、それで今日のお話は少しスケールが大きいというか、まあ、大きなそういうものの、その考え方をしている書物でございまして、そういうことを学んでいただければと思います。新約聖書はそれぞれ分かりやすくございますし、またそういう個人的な倫理のようなものも多いんですけれども、旧約聖書は少し違いまして、一国の運命というか、世界の国々の行く末とか、そのような大きいテーマを扱っているものでございます。聖書にはいろいろの書物がありまして、どの書物が役に立つとか役に立たないとかいうものではありません。僕らが食事をするときにはバランスが取れるように、いろいろなものを食べますね。まあ、私もよくその妻から言われるんですけれども、そのご飯ばっかり食べないで、タンパク質も大事だとか言われるんですが、やっぱり好きなものを食うと一番うまいんですけども、どうもそれだけじゃやっぱりダメなんですね。食べたくないものでも食べないと健康がうまく維持できないということかもしれません。聖書も同じですよ。旧約聖書には創世記から始まってマラキ書まで39の書物があります。新約聖書はマタイによる福音書から始まってヨハネ黙示録まで27の書物がありますね。合計66の書物ですけれども、長い書物もあれば短い書物もあります。長いものでは60章以上のものもありますね。あるいは50章以上とか、もう短いものでは1章だけのものもありますね。しかしそれぞれクリスチャンの生き方にとっては大事なものです。アモス書は、まあ、大変有名な書物でございまして、今から30年ほど前でしょうか、私がアメリカのに少し学校から休暇をいただきまして、マルチン・ルーサー・キングのに関係ある場所にを訪問したことがあります。そうして公民権運動で有名なその公民権運動センターという建物ができたばかりで、そこに行ったことがございますけれども、そこのところにこのアモス書の言葉が書かれておりました。アモス書とは書いてございませんでしたけれども、旧約聖書の言葉だなということはすぐ、その分かるようになっています。これいつ頃のアモス書がいつ頃のことかといいますと、一章の一節に地震の2年前と書かれてございまして、この地震は学者の研究によりますと 今から2700年以上も前のことでございます。聖書とは古い書物ですね。じゃあ何のためにこんな古い書物を学ぶんだろうかということを考えるかもしれませんけれども、その古い書物をとは言いましても聖書ですから、私たちに大事なことをそれぞれ教えておるわけでございます。アモスという人物は南王国ユダのテコアというところに住んでいる人でありました。そしてそこはベツレヘムの東南約16キロぐらいのところでございました。そして そこはユダの山地がもう崖のように鋭くなって、その目の下には視界を見下ろすことができる高台の上にありました。そしてその山地と視界との間にはユダの荒野といわれる荒涼たる砂漠が横たわっていました。時々ライオンの声も聞こえるような、そういうふうなところでございました。まあ言ってみれば都会ではなくて、まあど田舎ですね。そうして彼の生活も貧しいものでありました。その仕事はといえば羊を飼ったり、それからイチジクグワというイチジクグワの木という、そういう、まあ、ものを育てるような、そういう仕事をしておりました。決して、学校を出て支配階級の一人として、社会のエリートとして、そういう身分では彼はなかったのです。ところがその彼に対して神様が一つの使命を与えたというのです。その使命はユダの国が、まあ、イスラエルもそうですけれども、当時2つに北のイスラエル、南のユダと分かれていたんですけれども、大変な真の神様を忘れて社会的に不正を行っている、正義が行われていない、貧しい人たちは踏みつけられていると、社会の道徳もなくなってしまったと、このままでは国は滅びるというふうなことを神様がアモスの心中に教えてくださったんです。そうしてそのことを北のイスラエルに行って、都のサマリアとかベテルという大きな町があったんですが、そこに行ってお前がみんなに言ってこいと、そういうふうなことでございました。そして彼はその声を聞いてはいと言って出かけていったんです。しかしそんなことを言ってもその聞くような国民じゃないですね。人間というのは良薬口に逃がしと言いまして、本当のことを言われると嫌なことを言うやつだなと言ってみんなから孤立していきます。アモスもそういう目に遭いました。しかし彼はそのことを堂々と言ったんです。そしてその書物がアモス書となって現在も残っているんです。アモスの言ったことは3、40年後に実現しました。 それは紀元前の721年から22年に当時の強大な国であったアッスリアという国が攻めてきまして、そうして北の都のイスラエルのサマリアを占領して、まあ、滅ぼしてしまったんですね。指導者の人たちは連行されていって、とうとうその国は滅んでしまったんです。そういうことが本当に実現したんですね。そのようなことが歴史を見ると分かるわけです。アモス書を読んで大事なことは、本当の神様を信じなさいということをアモスが言ったんですけれども、本当の神様は自分の国だけをエコひいきされるんではなくて、周囲の国々も世界の国々も正確に見ておられるんだという、そういう、まあ、非常に大きなそういう神官ですね、神に対する見方です。アモス書の中を見てみますと、A という国はこういう罪を犯している、神の裁きがある、 B という国にはこういう罪がある、きっと神の裁きがあるというふうにしてもう話を進めていきましたから、イスラエルの人たちはそうだそうだと思ったことでしょう。しかし今度は自分たちの国イスラエルもこういうことを、こういう恐ろしい罪を犯しているというところまで来ると、みんなもうこういう話は我慢できないと言って聞かなかったんですね。ちょうど日本も戦争中にアマテラス大御神の守りがあるということを言ってたんですけれども、まあ日本の国もそのアマテラス大御神が正しい道を行かなければ裁くんだと、正義の道を行かなければ国は滅びるというようなことを言うと同じことですから、まあみんなの耳には非常に痛いことだったんですね。しかし誰かがそのことを言わなければ国の一国の運命といえども、やっぱりその一国も傾いてしまうんですね。そういう正しい道を行きなさいということを堂々と誰かが言わなければなりません。まあ、そのことをアモスは言ったというんですね。そうしてそのアモスの言葉が記録されて、これは最初に記録された書物と言われているんですが、記録されて現在まで伝わっているんです。そして彼の言ったことは間違いじゃなかったということが歴史によって証明されているという、そういうことでございます。まあ、今日はそういう日本の戦争時代のことを話すわけじゃございませんけれども、このアモス書を見てみますと、日本の国も戦争しているときはよく似た状態じゃなかったかと思うんですね。大日本帝国といって誇っていて、軍備もすごい立派なものを持ってて、兵隊の士気も高く、周囲の国々に対しても力を発揮していたんですけれども、とうとう滅びてしまいました。それはやはりそのアモスが言ったように、正義の道を、正義を、正しいことを行わずに、善を行わずに、進んでいった結果じゃなかったかということを クリスチャンとして見るとそういうことだったなと思います。今度はその善を行って善意を行うならば、その国は栄えて、そしてそこに住む人々も幸せになるというんです。これが聖書が教える、大事なことですね。私たちクリスチャンも人数は少ないですけれども、正義をいつも行うようにして、善を行うようにすれば、神様は守ってくださるということですね。そして幸せな道を歩くことができるというのが聖書のメッセージじゃないかと思います。一つの国だけではなくて、そういう個人の生き方においてもこれは適用できると思います。その現在の世界の国々を見てみると、正義を行わずに、善を行わずに、武力を持って進んでいこうとする国が見受けられるのではないでしょうか。しかしそれに対して必ず神のそういう裁きがあるというのが聖書のメッセージじゃないかと思います。そういうふうな非常に力強いことをこのアモス書は述べております。日本にもアモスのような人がいたかということですけれども、一人二人の名前を挙げて、そしてやはりそういう発言をした人がいたということをお話して、今日のお話を終わらせていただきたいと思います。一つは柳原忠夫という人ですね。内村鑑三の教えを受けた人でしたけれども、東京大学の教授をしておりました。そして彼は1943年ですけれども、こういうことを言っております。日本の国を清めよ、清めてくださいと。私たちの国に正義を川のごとく、行動を大河のごとく流れさせてくださいと。どうかこの日本の国に災いが来ませんようにと。これはアモス書の仲介というか、そういうことを書いた書物の中にございます。これ昭和18年の言葉ですよ。そうして彼が東京大学を辞任せざるを得なかったのは、柳原忠夫の親戚に藤井猛という人がいたんですね。藤井猛もなかなか優秀な人物で、官僚をしてたんですけれども、官僚をしてたんですが、そういうお役所に勤めてたんですが、内村鑑三の教えを受けて福音を伝えるものとなったんですけども、彼が、内村鑑三が亡くなった時にですね、このような生き方をしている日本の国は滅びた方がいいと、もう一回新しく生まれ変わった方がいいということを言ったんです。そしてそれは宗教的な集まりで、宗教的な文章の中で言ったことですから、普通ならば問題とならないんですけれども、そのことがそのことに賛成したその柳原忠夫が、ちょうど日本がその頃南京事件というのがあって、その南京事件に対して柳原忠夫が自分の考えを中央公論という雑誌に書いたんですね。そしてその時にこの藤井猛の文章を引用したんです。そしたら、その大学の方ではこういうことを言うのはもうとてもかばうことはできないと、君はやめてもらうというようなことになったんですね。しかし 藤井猛の言葉にしろ、柳原忠夫の言葉にしろ、ちゃんと記録となって残っていますから、歴史が審判をしてくれたわけです。そしてもっと時代は古いですけども、日蓮という人がいますね。日蓮は、まあ、当時そのいろいろと日本の国に災難があったり災害があったりしたんですけれども、他国侵筆の難というか、その他の国が攻めてくると、そして日本はこういう道を行かないと危ないということを立正安国論という書物の中で彼は言ったんですね。まあ、日蓮はそのクリスチャンではないですけれども、やはり自分なりの信仰を持って真剣にそのことを訴えたんです。そして日蓮の言葉というのは現在に至るまで残っています。聖書の言葉もアモス書もそういうものだというふうに考えてくださるといいと思います。古い言葉ですけれども、真実を語った言葉であると、そしてそれは歴史を超えて現在まで伝えられていると、そこに聖書のが聖書たるゆえんがあると思うんですね。私たちはその世の中を進んでいくときに、人生を過ごすときに、大きなその土台というか、そういうものは聖書の言葉であるということを心にしっかりと覚えたいと思います。一言祈ります。天の神様、どうかアモスの言葉は2700年以上も前の言葉ですけれども、大事なことを私たちに教えてくれるものでございます。どうか教会 に集まっておられる方々は寥々たる人数でございますけれども、神様がその方々を用いて